ラジオもよせ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオもよせ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの二人。
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身、声優の卵、ニアです。
と、こんな3人でお送りしますラジオもよせ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオもよせは新宿某会議室よりお送りいたします。
はい、というわけで始まりましたラジオもよせ第85回目。85回目、
すごい。
まだ10月か。今ね、10月。
そうです。
もう本当秋真っ盛りでございますけども、結構最近ね、
はい、
あれですよ、劇場アニメ、アニメが結構ね、いろいろ多いんですけども、その中で、
はい、
あれ、すごかった、あの、今話題の若おかみは小学生。
ああ、見に行ったんですね。
あれね、いや、僕もね、その全然、ノーマークだったのよ、うんうん、最初は。なんだったら、若おかみは小学生始まる前とかに、なんかツイッターでちょっとバズった画像があって、うん、若おかみは小学生と、あの、ベノムってあるじゃん、ベノムって、なんかその、妖怪のね、映画のやつ。それが、なんかポスターかなんか並べてられたのかな、ホームページの画像かな。で、若おかみは小学生だけど、実はベノムみたいな感じで、文章がたまたま繋がってて、みたいな。それがすごいバズってる画像だけ見たの。で、あとは全然ノーチェックだったし、原作もちょっと知らなかったんですけど、むちゃくちゃなんかね、タイムラインでもうみんな号泣しましたみたいな書いてあるとか、あとはもうまあ、一般のね、そのお客さんもそうなんだけど、もう本当にありとあらゆるアニメーターの方やら、漫画家の方やら、もうそういった、いわゆるクリエイターの人たちが、その、ほんと大絶賛してて、で、君の名はのね、新海誠監督とか、そういったね、もう名だたる人たちが、これはすごいと、ね、アニメ史上に残る作品だっていうので、で、なんか引き合いに出されてたのはね、あの、エースを狙えの劇場版が、これがもう90分の間に、もうものすごいこう構成力で、そう、単なる総集編じゃなくても、もうそこにもういろんなことが全てが詰まってみれば、ものすごいね、名作としてね、もうよく出てくるんだけど、名前が上がるんだけど、エースの狙いの劇場版というのが、それを、田中圭一先生かなが引き合いに出されてたりとか、まあとにかくもう、アニメ史に残る傑作、埋もれさせるには惜しいみたいな感じ、大絶賛されてて、これはちょっと一回見に行かなきゃなと思って、とはいえ、でも、そんだけさ、ハードル上がるじゃん、そんな。
そうですね。
で、みんな泣くって言っても、とはいえ、でも、子供向けアニメでしょ？まあ、要はジブリ的な感じかな、みたいな。まあ、
児童文学書とかなんですね。
そうそうそうそう。うん、ね。いわゆる、絵本とラノベの間みたいな感じのね。
噛み砕いて言いますね。
ラノベって言っちゃったけど、絵本と小説の間みたいなね。感じで。で、もう本当にだ、ノーチェックだったのよ。ね。うん、で、子供向けかなっていうぐらいだったんだけども、まあ、上がりに上がったハードルで見に行ったら、まあ、始まって10分以内にはもう号泣してた。
10分で。
いや、本当にでもこれは、泣く。いや、それはもう、なんで泣くかって言われると、もうちょっとネタバレになってしまうので、言えないんだけども、本当にもうね、いろんな意味でもう本当涙が溢れてきて、止まらなくて、で、まあ、そういうね、まあ、ストーリー的なことは、まあ、小学生のね、おっこちゃんが、まあ、旅館の若おかみに、まあ、あることをきっかけでなって、そこで奮闘していくという話なんだけども、そのなるきっかけの、まずエピソードもそうだし、なってからの、人たちとの出会いとか、そういったところとかが、本当にものすごく丁寧に緻密に作られてて、で、本当に無駄のない構成力と、なんか、まずストーリーに感動したのもあるんだけども、あまりにも作品としての素晴らしすぎて、もう ある意味芸術作品として素晴らしすぎて、こっちもある意味クリエイターなわけじゃん、落語家っていうさ、プロのね。その、こんな素晴らしいものを作れるのかというところにも感動して、これ、もう本当にね、アニメに少なからず携わる人間は見た方がいいと思う、本当に。まあその上でね、まあ自分の肌に合う合わないというのはあると思うけども、少なくとも非常に芸術作品、アニメ作品としてのクオリティというかね、話の構成力とかアニメとしての総合的な ものがすごい。
でめちゃめちゃもう興味多いから、めっちゃ面白そう。
本当その上で話もいいし、本当に無駄な人物とか、まあこれじゃもうネタバレになっちゃ言えないんだけども、本当に騙されたと思って見た方がいいぐらい作品で、僕もう最初10分で泣いて、まあもちろんね、すごいもう悲しいだけじゃないから、もうほんわかしたシーンもあるんだけど、まあそこでこうね、なんとなくにごやかになったりとかするんだけども、だんだんやっぱ話進んでって、もうまたボロボロボロボロボロボロボロボロ泣いて、で、最後終わった後さ、僕トイレ行ってもう顔を洗わなきゃいけないぐらいのボロボロだって、もうすぐこの感動を伝えたいと思って、すぐツイッターにね、もうすごいよかった、もう感動してバーって書いてたら、もう書きながらもう思い出し泣きして、
大変もう大惨事じゃないですか。
でも本当ね、でもね、劇場で、で、今、新宿バルトナインなんかは結構フル回転でやってるのかな。
あ、そうなんですね、うん。なんかやってる劇場も少ないっていうのを聞いてて。う
ん、少ないんだけど、今その好評の声を聞いて、どんどん復活したりとかね、してるの。うん。だ最初第一週はそこまで入んなかったのよ。うん。うん、だちょっと口コミがそこまでね、多くなかったの。それで、だいぶ劇場減らされちゃったんだけども、そうやって口コミでブワーっと今広がってるから、だ前、だいたい公開1週目、2週目が一番来るわけだ、そういうので。それが、今はもう、まあ、何、前週比 170%、180% みたいな、もう、どんどん、倍ゲームで、増えてて、もう、土日なんかね、ほぼ満席みたいなね、感じらしいから、多分、ロングランになると思うよ。それこそ、この世界の片隅にみたいな感じで、口コミで広がっていってってあると思うんですけど、い
や、
これ。
2時間の作品とは
?90 分。
90分で
だから余計にすごいなと思って。90分にこれだけの話を無駄なく構成してて、それが駆け足してる感じがないというのが、本当、素晴らしいなっていうのを結構最近2日に1回ぐらい若者小学生のツイートしてて、なんだったらその公式が僕のことなんかフォローしてくれて、
な
んかリツイートしてくれたりとかして、だって今500リツイートとかなんかそんぐらい僕の。
すごい、
うん。
見に行かなきゃですね。
いや、これはね、本当に時間あったら見た方が、いずれ多分アニメを語る上で欠かせない作品になると思うので、その時に、あの時に吉高さんの言うこと聞いて、見とけばよかったって後悔しないように、なんかね、見た方が、どうせ見るの劇場で見た方がね、うん、ブルーレイとかテレビとかでもね、いずれも出るし、やるしとは思うけども、劇場で見た方がその感動を味わえると思うんで、ただ、絶対泣くから、
化粧しないでいこう。
化粧しないで。
タオル、バスタオルとか持って
る。これは見ないと後悔すると思います。少なくとも、本当に素晴らしいアニメ作品。まあ、感動する、泣くか泣かないかは、まあ、人それぞれのね、感性もあると思うんですけども、これは、劇場アニメというか、アニメ史、映画史を語る上で欠かせないぐらいの作品だと思って、僕も、ここまでね、感動したことなかったから、すごいと思ったことなかったから、そんだけの作品なんですけども。まあまあ、だいぶ若い小学生の話で盛り上がりましたけども、最初のコーナーこちら！
はい、よしこアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはオタク、オタクである春風亭よしこがもうだいぶ語りましたけども、数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。さて、今回のテーマは
劇場アニメです。
はい、もうだいぶ語りました。
というわけでございまして、もう結構10分近く経ってますけど、若々しい昭和。ただ、あんまこれ以上語るとちょっとネタバレ
になっ
ち
ゃう。今やってる作品だから余計にね。
見てほしいからね。ただ素晴らしいということだけを伝えたかったんですけども。
共感したい、したぞって方は、お便りで。で、終わった頃にこうご紹介しましょう。
というわけでございまして。劇場アニメということで、やっぱりアニメ映画ってね、毎年もう多分何十本もね、劇場でやると思うんですけども、来年とかね、この秋からね、すごいのよ。アニメ、劇場アニメが多くて、特に僕とかの、
ね、
なんか刺さってるの
が。吉高さんラインナップがすごい。
来週、もう今週末か。あれ、菜の葉。
菜の葉、10月後半なんで、ね、もうこの放送の週ですね。
うん、もうやってるかな、うん、菜の葉と、あとね、秋はね、ハイカラさんが通るの。後編がやった、前後編の後編がやって、で、来月11月にエウレカセブン。ハイエボリューションの三部作のうちの二本目か。エウレカセブンやって、で、あと、12月ドラゴンボールもあるし、ドラゴンボールスーパーか。あれ、ブロリーが
作者も忘れていたという。
ブロリーが出てくるという。な、その、前のね、ドラゴンボール Z の時の劇場版のブロリーは、ドラゴンボール Z の劇場版は、 ある意味こう違う世界線、平行世界というかね、スピンオフって言うとあれだけど、なんで、こう、一応反、公式は公式なんだけど、一応テレビのストーリーの枠には入ってないんだけど、今回は、そのスーパーはテレビからの流れのストーリーなので、ブロリーがついに、もうその、時間列にね、入ったという、そういうところなんですけど、で、あと、来年、なると、1月4日から、もう正月から、ラブライブサンシャイン、オーバーザレインボー。
楽しみ。
いやー、
来ましたよ。そうです
よ。で、またそれ以降もね、2月にもうギアス、コードギアス、
いや大変
復活のルルーシュ。いや、これもう、何回行くかな、僕。
前売りもう。
買った買った。もちろん。発売日に買ったよ。
すごい。
ギアスリー。あと、シティハンターがね。
あ、そうですね。
久しぶりに。でも、劇場版としては、20年以上ぶりとかじゃない？
キャストも一緒、
ね。一緒一緒。そうなんですよ。ね、神明さんとかね、ほぼオリジナルキャストが、揃ってですね、劇場版をやるというね。だと、おそ松さん。
イエーイ。おそ松さん。まだやってくれるんだ、ありがとうみたいな。
なんか、一応あらすじだけ読むと、むつ子が同窓会に行くっていう。はい、同窓会大丈夫だ、
もう嫌な予感しかしない。
同窓会。
火つけるんじゃないかとか、いろいろ心配しちゃいますけど。
ね、で、あとね。ファフナー。
お、よしこさん大変だ。
ザ・ビヨンド。
本当に。
またね、このファフナーが、全12回劇場公開。
え？もうアニメでやってほしいですよ。
そうそうそう。
12回。1回じゃないですか。
でも最近そういうパターン結構ね、あるよね。その、とはいえ12回ってあんま
ない
けど。
多くないですか？
うん。ヤマトとかさ、ヤマトは全7章とかね、そういうのあるけど、12回、ファフナー。来年。まあ、その月1なのかね、2ヶ月に1回かわかんないけど、ファフナーと。あと、ユーリ。
お、
ユーリオマイス。
そうだ、劇場版になるんだ。
ユーリ。
そうでした。
とかね、まあいろいろ、もう本当にちょっともう、まあこの間前売り券買いに行って大変だった。
うん、全部まとめて。
全部まとめて。ね、売り子のお姉さんが大変そうでしたけど、まあ、そんなわけでございましたね。
平成最後に詰め込みますね。うん、
で、今日はですね、だからそんな劇場アニメ、はい、まあこれからのね、作品も楽しみだし、うん、今までなこう見た劇場アニメの中で思い出の劇場作品みたいなね、そういうの。あったらというところなんですけども、一番最初に見たのって、うん、でも、本当、でも最初って言うと、本当に子供ね、
そうですね、
物心つかつかないぐらいとかかもしれないし、なんだろうなと思って、まあ、とりあえず覚えてるのは、東映漫画祭りは毎年行ってたの覚えてんのよ。
まずなんか、ドラえもん、あれなんかおもちゃついてくる、系のはよく行ってた気がするんですけど、
うん。そうそう、ドラえもんも行ってた、そう、ドラえもんも
行ってた。行きましたよね、そう、超級みたいなのついてくるやつ。うんうん、
ドラえもんはね、でもね、多分ね、一番最初から、多分4作目ぐらいかな、最初の方が多分僕生まれた年ぐらいなんだよね、のび太と恐竜とかが。
長い作品ですからね。
ギリギリ覚えてるのなんだろう、鉄人兵団とかぐらいかな、そっからはなんとなく毎年行ってて、ドラえもん。
ドラえもんズ。ドラえもんズのなんか行ってもらったキーホルダー、未だになんか家の鍵についてた気がする。
ああ、
長いですね。
実家の鍵についてた気がするな。
ドラえもん、ドラえもんと、あとね、なんか、これ結構僕でも、そのドラえもんずっと見に行ってた流れで、パーマンが平成でね、2回ぐらいやったのよ。そのパーマンがね、すごいね。僕ね、初恋の女性が、パーマンさんを、パーコ、星野すみれちゃん。なので、もう、ツンデレ、元祖ツンデレ。
目覚めるの早いっすよ。
そう。これが、この劇場版パーマン、その平成の劇場版パーマンが、かなり、その、三つおくんとすみれちゃんで、ね、パーマン1号と3号のカップリングをすごい推してる。
カップリング。
うん。感じだったら、それがね、すごい燃えた。うん。その2作目の一番最後とかも、その、パーマン3号、パーコがパーヤンに、なんか、その、みつおくんのことをからかわれて、ポッと真っ赤になったシーンで確か終わるのよ。それでエンディングテーマ、タコでポン、足ハポンみたいな、そんなのが流れるっていう、なんかね。
キュンとする。
そういうのありましたけども。あと、なんかある、その、子供の頃じゃなくてもいいけど。
子供の頃じゃないけど、私、遊戯王が大好きで、で最近20周年で劇場版になったんで、2本。なんか、時空を超える、今までの主人公が集まって時空を超えるみたいな話があって、うん、それは5回行ったんですよ。前売り券とか、なんか総合すると結果5回行く。でも、それも90分とかで短い劇場版だったんですぐ行けたんですけど、その後、 原作の遊戯王のちょっと続きというか、
うん、
遊戯と会話の話の劇場版、あれタイトルなんだったっけな、まあ、原作遊戯王の続きみたいな映画版が出て、それも2回行って、それ本当に、映像美と、当時のセルガでは表現できなかった、こう、CG、フル CG の宇宙のシーンだったりとか、バトル、デュエルのシーンだったりとかがすごい美しい作品で、それも、あれです、試写会と普通にチケット買ったやつを2回見に行きましたね。
え、ニアさんは？
私はさっき出たドラえもんだったら、ワンニャン時空伝？
おー。
え、わかんないですかね。野良犬を拾って、うん、で、じゃあ犬の世界を作ればいいんだ、みたいなので、なんか、ちょっと昔の、なんですか？なんか、ちょっと遡って、犬たち、その野良猫ちゃんと野良犬ちゃんを、そこに、ここで、ちょっと、なんていうんですか、生活してね、みたいな感じで、で、ご飯とかのセットも置いていくんですよ。で、ちょっと、話す時にすっごい、その、大都市になってて。
あ、犬猫の
顔を
反映させる。
そう、そうです、そうです。で、まあ、いろいろあって、いろいろあるんですけど、その話がすごい好きです。
へぇー。まあ、ドラえもんはみんな見てますね、やっぱり。でも、その、年代によってどれを見てるっていうのは、ずれますけれども。
あとはクレヨンしんちゃんとかですかね。
ああ、
しんちゃんね。
私は大人帝国好き。
ああ、あれはまずい。あれはまずいよ。しんちゃんの映画で泣かなかったことないもんな。
あれも好きだった、戦国時代。
もう私ね、今でもシーン思い出して泣いちゃいました。切なすぎて、なんか見てない人見た方がいいんですよ。ネタバレ言えないけど、シーンすごい辛い。
ポケモンのミュウツーの。
あれ、見に行った、
見に行った。見に行ってない。確かに、みんな割と抑えてますね。
僕一番、
最近だったらこの世界の片隅。
ああ、はい。
ちょっと前だとホタルビンの思い
出。夏目の。
そうです、そうです。
うん、
が好きですね。
一番最初に、一人で見に行ったのが、だからその東映漫画祭りとかは、やっぱ小学校低学年の時とかは、自分のね、お金ないから、だから親にね、追い連れてもらったりとか、親戚のおじさんおばさん連れてもらったりとか、そういうので行ってたんだけど、年に1回か2回かな。で、初めて自分のお小遣いで行った映画が、ガンダム F91 っていう。
なるほど。
そのガンダム、僕子供の時ガンダムが、ちょうどね、なくてって言うとあれなんだけど、その、一番最初のガンダムは僕生まれた年ぐらいで、うん、その次のゼータガンダム、ダブルゼータガンダムとかも5歳、6歳とかそのぐらいだから、ちょっと見れてないのよ。
うん、
なんていうか、ガンダム自体の存在知ってたけども、子供にちょっと難しいし、うん、なんかタイミングでなんか見れなくて、どちらかというと SD ガンダムとかね。
あ
そういうのでガンダム好きだったんだけど、ちょうどガンダム F91 が僕は小学5年生とかそのぐらいの時に、劇場でやるっていうので、それで、まあ、もうそのぐらいなんで、ちょっとなんとなくお小遣いもさ、1000円、2000円ぐらいはさ、なんかあったから、それでもう初めて自分のお金で、一人だけで行ったのがガンダム F91。劇場版で、うん、で、エンディングテーマ、森口博子さんのね、はいはい、エターナルウィンドっていう名曲がありまして、そうそうそう。で、そっから、まあ、ガンダム自体は、中1ぐらいからビクトリーガンダム、ずっと毎年ね、シリーズ、ガンダムシリーズ、テレビではやってたけども、そのきっかけ、一番最初のね、その SD じゃなくて、リアルなガンダムを自分で見に行ったっていうのが、ガンダム F91 というのは。ね。まあ、そっから、まあ、中学高校と、まあ、オタクだったので、いろいろなアニメのね、天地無用とかね、天地無用、インラブとかね。あれね、全国でそんなにね、関数が多くなくて、千葉で近くでパッとなかったのかな？で、新宿の。
え、すごい、新宿まで出たんですか？
出たの、うん。で、どこだっけ、あれ。あ、結構、歌舞伎町の中とか、ちょっと、自分的に冒険だった、ちょっとしたね。ちょっと大人みたいな雰囲気のところ、街でね、天地無用見に行ったりとか。あと一番見たのは、機動戦艦なでしこ。
ああ、出た。バイブルですもんね。
そう、ザ・プリンス・オブ・ダークです。これ多分ね、何回何十回何十回で多分。
え、劇場でですか？
劇場で。
すごい。
うん。いや、これね、まずチケット、前売りチケットが、
うん、
まあ、この頃増えてきたね、やっぱね、エヴァ、とかね、その頃はね、劇場版チケット第1弾、第2弾、第3弾みたいなので、それで、なでしこも、まず、ルリルリのテレカ付き。で、エヴァ、
そう
その前、エヴァの時は、綾波がアスカかみたいな、はいはい、そういうあれだったけど、ルリルリの、あの、16歳バージョン、12歳バージョンみたいな、テレカ。
公式わかってますね。うん、
テレカとか、あとフィルムとか、あとまあ CD、うん、まあいろいろ多分ね、5、6種類ぐらい出たのかな。うん。で、あとそれと別で、ニュータイプかなんかで、うん、その、往復ハガキ送ったらチケットが、うん、あ当たるみたいなね、そういう先着だか抽選だかってだけど、それで相当送ったのよ。うん。その友達とかにね、協力してもらった親とかのね、名前使わせてもらったりとかそういうのとかで送ったら、相当当たって。
すごい。みんなそんな豆に送るコーナーじゃなかったのかもしれない。穴場だった。
うん、友達の名前で当たったのはむしろそのまま友達に。
ああ、いや、もう一緒に行けばいい
ですね。はがきは僕が買ってさ、それで、ちょっとこれちょっと送って、っつって。うん、で、僕、かなり当たったから、じゃあそのまま友達に、じゃあ見て、なんだったら LD 貸すから。
すごい。
うん、テレビ版、テレビ版見てもらってたので、それでもう。
今日活動もしてたんですね。うん、
その上ででもまだ、20枚ぐらいあったら結構行った行った、でもそのぐらい。なでしこなんかも劇場、ま、テレビ版割とこうコメディ色強かったけど、まあ、劇場版も結構コメディももちろんあるんだけど、結構ね、しんみりするような映画で、だからテレビ版の主人公のアキトなんかは、もう、なんだ、視覚から味覚から、もう五感がこう、ほぼなくなったりとかね、ゆりかも、もう誘拐されてって思って、そういう割と結構ね、シリアスな話になって、最後も二人出会えないまま別れてみたいなね、すごい切ない話なんだけど、
それ20回ぐらい見たんです
か？ 20 回ぐらい見た。毎回切なくなって。っていうのありましたね。
あと私、あれ、鋼の、シャンバラ、
シャンバラ行くもの、うん。
すごい結構、なんかあれは結構賛否両論あるんですけど、うん、私は結構、グッときたという
か。いや、あれ良かったよ。
めちゃくちゃ良かったですよね。うん、
だその、ね、鋼の錬金術師って、テレビ版が、その、うん、無印とフルメタルアルケミストとってあるけども、うん、まあ、どっちもすごいいいんだけど、まあ、フルメタルアルケミストの方は、ほんと、完全に原作のね、うん、通りで、で、無印の方は、原作に追いついちゃうから、
そう終わってなかった
時代で、かなり、後半というか、かなり前半からね、うん、オリジナル色が、ね、うん。で、シャンバラ行くものなんかも完全オリジナル。
そうですね。パラレル的な話でしたしね、うん、あれ
も。割としかも現実世界に寄せてというのがあって、あれもね、すごい非常にこう。
私すごい好きでした、
ね。うん。僕も何回もか見に行きました、うん、あれも。
青エク？青エク？劇場版も、あれ2回ぐらい行きましたね、私。釘宮さんがオリジナルキャラクター出てきたんですけど、それ、まあ青エクだったら泣くだろうなと思って、うん、でも私、泣かれるの気づかれたくないじゃないですか。だから、一番前で見たんですよ。一番前で、でもすすり泣いてるのも聞かれたくないかと思って、ただひたすらもうすすらずに、号泣流すままに見てましたけど、めちゃくちゃ良かったですよね。
あとはやっぱ、エヴァ。
エヴァ ね。
そう。旧劇場版もそうだし、新劇場版で、ジョー、ハー、キューと。で、その、ジョーはまあ普通に見に行って、ハーは、あれなんですよ、僕が落語家、なることは決まって、うん、初めて師匠のうちに行く前日に見る。
なんでそんな大事な日に。
いや、というのも、はい、師匠のうちに行って、要は落語家として本格的にスタートしたら、アニメの映画とか見れなくなっちゃうと思って、だからもう、まあたまたまね、その前々日ぐらい公開されたのかな。はいはい、で、公開初日は、混んでると思ったから、その次、二日目とかで行って、堪能して、もう思い残すことなく、潮のうち行って、まあいろいろ教えてもらったりとかして、で、その次の9は、あれだったかな、そのまだ前座のね、でも3年目かなんかで、で、夜席杯終わって、9時に終わって、9時15分くらい片付け終わって、9時半から、その、初日だったんだけど、初日9時半、ちょうどバルト9、水平亭からバーッと、ちょっとエヴァ見てくるっつって、バーッと走って、着替えてバーッと走って、もうそのまま、急見てって、もうそういうのは。で、来年本当にやるかわかんないけど。
そうですね。
エヴァ、あれから5年ぐらい経ってんのか。だからその、
結構経ってますよ。
エヴァのね、多分最後、と思うんですけども。
4部作、
新エヴァンゲリオンがやる。いいなと
思ってる。平成のうちにはやってほしいですね。
平成
だから、あ、平成だと違うんだ。
じゃあもう
今年中になっちゃう。
もう平成じゃないとも多分その時には。
そ
う
か、違います
もんね。だって今のとこなんかエヴァ2号機がなんかぐるぐるぐるぐる回ってる PV しかないから。
できてないな。
何もわかんない。ぜひやってほしいなと思います、ね。
楽しみにしましょう。
ね、まあ、もうそれ以外にも本当にもう来年、
ね、
目白押しなので、本当に、ね、劇場アニメね、皆さんもね、いろいろこう見て、あとは、まず若おかみは小学生。
そうですね。
やってるうちに、みんな見てください、本当に。これ素晴らしいんでね。
見た人お便り待ってます。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ここで告知でございますけども、よしこです。萌え寄せがですね、はい、まあ、10月、11月と決まっております。10月28日、まもなくですね、あと4日でございます。10月28日、夜7時からですね、ゲストが下田あさみさん。ね、アイマスのアミマミとかね、鏡音凛凛とかね、もう、そうですよ。双子が多いな。ね、出てらっしゃってくださいます。で、11月25日の、これは日曜日か。日曜日の夜、深川資料、江戸資料館ね、夜7時からですね、高塚智人さんがゲストでございます。あ、いますよ、ふーくん。で、なんと来年1月も決まっております。1月26日の土曜日、夜7時からですね、中野ゼロショーホールで、寺島拓馬さんが出ていただけます。詳しくは、よしこうのツイッター、ブログ、ね、ニコニコもお寄せのブログなどをご参照ください。特に10月28日の回もうすぐなんでね、ぜひまだお席ありますのでよろしくお願いいたします。はい、他に何かありますか？
じゃあ一個だけすいません。私が所属しております、アニソンボーカルユニット、ハーテリングソン、YouTube にて、新作アニメのオープニング、エンディングカバー動画を上げております。今期10月から始まったカラクリサーカス、こちらのオープニングテーマ、バンボーグチキンさんが歌う月光、進路を上げております。ぜひよかったらご覧ください。よろしくお願いします。
はい、皆さん大丈夫？
はい。
はい、そんな感じでお送りしました。ラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は？
はい、ラジオもよせのメッセージは、radiomoyose@gmail.com。ラジオもよせ、@gmail.com です。
はい、というわけで、ラジオもよせ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソンと、
よしこうガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も聞いてねー。